はようございます。今朝は、ファミリー礼拝です。教会学校でお話を聞いている友達は、その続きになりますが、どうぞ皆さんもご一緒にお聞きください。一言お祈りします。天のお父様、今朝皆さんと一緒に神様を礼拝できることを感謝します。神様の御言葉、聖書の話をこれから聞きます。どうぞ心を開いて聞くことができますように、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。バプテスマのヨハネという人のことを先週教会学校では聞いたと思います。どんな人だったんでしょうか。ちなみに今写ってる写真は3年前にイスラエルに行った時にイエス様がヨハネからバプテスマを受けたと言われている場所に行った時の写真です。ちょうど1月18日が、イエス様がバプテスマを受けたと言われている日だったそうです。それで、世界中からこうやってですね、巡礼者の人がたくさん来ていました。バプテスマのヨハネは救い主イエス様が来られる前の準備をする人でした。ヨハネはあなたは一体誰ですかって尋ねられた時にこう答えました。私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声ですと答えました。昔は王様が通る道をきれいにする役目の人がいました。ゴミや邪魔なものを、道を塞いでいるものを取り除いて凸凹な道は平らにする人です。ヨハネは自分はそんな役目を神様から任されているということを理解していました。じゃあどんなイエス様が来るための備えをしたんでしょうか。罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えて大勢の人に授けていたというんですね。本当の王様であるイエス様、救い主イエス様を迎えるために必要なのは、きれいな服を用意することとか、道をきれいにするとか、豪華な家を建てることではありません。私たち自身が自分の罪に気づかされて、罪の悔い改めに導かれるということです。ヨハネは自分は救い主でないということがよく分かっていました。でも人々が罪に気づいて悔い改めに導かれて、イエス様を受け入れる備えができるように一生懸命働いた人でした。じゃあ次お願いします。ある時ヨハネはいつものようにヨルダン川で人々にバプテスマを授けていましたが、ついにイエス様が現れました。イエス様が自分の方に来られるのを見てヨハネはこう言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネはイエス様がどんなお方であるかを知っていました。そして世の罪を取り除く神の子羊と紹介したんですね。神の子羊と聞いてユダヤ・イスラエルの人たちがすぐに思い浮かぶのは、罪の許しの生贄として神殿で捧げられる傷のない子羊、杉越の祭りで捧げられる子羊のことでした。イエス様は私たちの罪を取り除くために、私たちの罪の身代わりとなるために来られた神の子羊でした。神の子羊とは神様によって用意されて神様から使わされるという意味です。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。これ以上にイエス様がどんなお方であるかをはっきりと示した言葉はありません。ヨハネはこのことをみんなに紹介するために生まれてここまで来た人だったんですね。さて次の日のことと書いています。35節36節ですね。ヨハネは2人の弟子と共に立っていました。するとそこに再びイエス様が来られました。35節36節を読みます。その翌日ヨハネは再び2人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。ヨハネはイエス様が歩いて行かれるのを見ると、 見よ神の子羊と言ってイエス様をはっきり指し示したんですね。さてすると二人の弟子はそれを聞いてイエス様についていったと書いています。二人の弟子はこれまでバプテスマのヨハネについてきたのにあっさりとイエス様の方に行ってしまいました。どうしてでしょうか。イエス様の方がなんか良さそうに見えた、イエス様の方がかっこよかった、すごい方に見えた、ヨハネはそれでいいんでしょうか。皆さんはどう思いますか。でもヨハネさんはそれでよかったんですね。どうしてかというとヨハネさんの仕事は人々にイエス様を紹介して一人でも多くの人がイエス様を信じるためだったからです。その準備のためにヨハネは使わされてきました。で前の日にはイエス様を見つけた時に見よ世の罪を取り除く神の子羊とイエス様を紹介しました。ヨハネはついに神様が使わせてくださった救い主イエス様が来られたということが分かりました。だから次の日またイエス様に会った時にですね、二人の弟子に見よ神の子羊、あなたたちが待ち望んでいたお方が来られたよ、あなた方がついていくのはあの方だよとイエス様を紹介したんですね。で、二人の弟子たちもヨハネが言ったことがよく分かりました。あの方がヨハネ先生が言っていたイエス様だ。二人の弟子はもう振り返らないでイエス様の後をついていきました。この時イエス様についていったのはアンデレだったと書いています。でもう一人の名前は出てこないんですが、多分イエス様の弟子になったヨハネ、この福音書を書いているヨハネ、ヨハネさんはですね、自分の福音書の中で自分の名前出さないんですね。だから名前の出ない弟子が出てきたら大体それはヨハネさんのことと言われています。さて二人がイエス様の後をついていくとイエス様は振り向いて二人を見て言われました。じゃあ絵を次お願いします。あなた方は何を求めているのですか。初めてイエス様に声をかけてもらって二人はとても驚きました。あなた方は何を求めているのですか。二人はあなた方はどうして私について来ようとしているのですかとイエス様に聞かれたように思いました。でもすぐには思いつきません。それでどんな風に言ったんでしょうか。ラビ、まあ、ラビというのは先生という意味ですね。先生どこにお泊まりですか。ちょっとトンチンカンにも思えるような返事をしてしまいました。先生、二人はイエス様のことを先生と呼びました。イエス様のことが実はどんな方かよく分かりません。でもヨハネは自分たちがついていくのはこの方だと言ってくれた。きっとこの方は大切なことをいっぱい教えてくれるに違いない、この方とずっと一緒にいたい、まあ、そう思ってですね、先生どこにお泊まりですかと答えたんだと思います。するとイエス様は言いました。来なさい、そうすればわかります。イエス様は何よりもまず来なさいと言われました。まあ、わかりますね、ここ英語出ていますが、C ですね、自分の目で見て確認できるよということですね。来てごらん、そういえば自分の目で見て確認できるよとイエス様は言いました。まずイエス様来なさいって言われたんだなと思います。いろいろ分かったから、理解できたからついていくんじゃないんですね。イエス様まず来なさいと言いました。でイエス様についていけば全てが分かります、その目で確認できますとイエス様は言われたんですね。イエス様が来なさいと呼んでくださるから私たちはイエス様についていきます。二人の弟子はイエス様についていきました。するとイエス様が泊まっているところに来て見ました。そしてイエス様と一緒に泊まったんですね。来なさい、そうすれば分かります。 もちろん私についてくればどこに泊まってるか分かりますよということをイエス様は言っているのではありません。イエス様についていけばイエス様がどんなお方か分かります。イエス様は大切なことを教えてくれます。そして何よりもイエス様がどうしてこの世に来られたのか、イエス様がどうして神の子羊なのかが分かるということです。そして弟子たちがですね、どこにお泊まりですかって聞いたのもそんなことまで思ってなかったかもしれません。でも私はイエス様あなたと一緒にいたいですって答えたことになったんだなと思います。イエス様は私たちがイエス様と一緒にいることを望んでおられます。さて、イエス様についていったアンデレは次の日と思いますが、自分の兄弟のシモンを見つけて、私はメシア、キリストに会ったと言いました。そしてあのバプテスマのヨハネさんが言っていた救い主にお会いしたんだよと言って、アンデレは兄弟のシモンをイエス様のところに連れてきました。でイエス様はシモンを見つけてペテロ、ケファという名前をつけてくれた。まあこれがあのペテロさんだったということです。さあ今日はどうでしょうか。私たちもイエス様の言葉を聞いて素直に従っていきたいと思います。お祈りしましょう。天の地なる神様、イエス様は二人の弟子に来なさい、そうすれば分かりますと言われました。私たちもイエス様を信じたとき、イエス様に従おうと思ったとき、すべてが分かったから従ったのではありません。でもイエス様が来なさいと言ってくださっている、そのお言葉に私たちは従っていきました。どうぞ私たちも素直な心でイエス様に従っていけますようにお導きください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ここで、子どもたちは、一応終わりになりますけれども、あ、誕生日ですね、1月の誕生日の人っていますか。はい、あ、結構いい、2人、金池さんと美代子さん、
山地美智子さん、
今日はいない。はい、はい、じゃあいないけど、金池さん、美代子さん、美智子さんと歌ってください。もうアカペラでい
きます。
はい、はい、はい、じゃあちょっと弾いていただきます。